これは放送に載せていいんですか？
あ、いいですよ。でも、それ専用のアカウントは絶対に誰にもわからないんで。
いいですね、そういうの。ですよ、白装リッジも良かったですし、
うん、
はい、うん、ブラッドファーザーも見ましたよ、僕。
あ、見ました
見ました見ました、ブラッドファーザ
ー。どうでした？
うん、いつものベルギブじゃんって感じかな。
だんだんこう鎖が溶けていく感じがいいですよ。
ヒゲを剃った時にもうはっきりしてくるっていうのかな。
そうです
。すごい分かりやすいな、この映画って思って。
しがらみをどんどんもうどうでもいいやっていうふうになって。
そう。娘のためならもうどうにでもなれみたいになっていくっていう。なんかあの辺だから、なんとなく、あ、マッドマックスっぽいこの映画って思いながら僕見てたところもあったかな。だから、あ、まあ、メルギブ復帰作としてはありなんじゃないのっていうふうに。感じたかな。あと、メッケモンやったのはライオン。
ライオン、ああ、あれですよね、母親を探しに行くとかいうやつですか。
そう。スラムドッグミリオネアの彼がですね、
うん、
チャッピーに追いかけ回されることなく、うっかり子供の時にお兄ちゃんについてくるとお兄ちゃんについてって、電車に乗っかっちゃったがために、うん、めっちゃ遠い距離に回送電車が走んねんね、向こうってインドって。びっくりした。ほんで最後オーストラリアまでもらわれていっちゃって、ほんで成人してからか、お母さん探しに行くのに、Google Earth を使って、
うん、
自分が元いた場所を、確認していくっていう話だったんやけど、うん、結構これいい映画でして面白かったっす。
うん、なんか最近似たような実話があって、どっか中南米でこうちょっと親の離婚とかで別れになった、うん、兄弟も別れちゃって、うん、で母親も別れちゃって、でなんか Facebook かなんかでこうたどり着いて、
あ、なるほど、
再会みたいな話がありましたね。
なるほど、
うん、40歳になってやっと母親に会えたみたいな、
ザッカーバーグが映画にしないかいみたいな感じの、あれでしたね、リバイバル上映でこの35作目ですかね、順番的に見た中では、うん、このリバイバルでクーリンチェ少年殺人事件、うんうん、これ台湾映画やったんですけど、4時間あるんですわ。休憩なしで。
なんげ
ー。ほんで、1960年代の台湾を舞台に、いわゆる上海で、うん、上海から落ちぶれてきた、中国人家族の少年が主人公で、最後、うん、女の子を射殺しちゃう、好きな女の子を射殺しちゃうっていう話なんですけど、これね、すごく精神的に僕来ちゃって、この、4日後ですかね、体調を完全に崩しまして、この映画も原因があったんじゃないかと僕は踏んでるんですけど、脱水症状で危うく救急車っていうね、
マジですか、
そういう状態でした。
台湾映画ですか？
台湾映画でしたね。
じゃあ、あれ、
DVD 化されてないんですよ。メディア化されてなくて、でなんか日本で公開されたときは20分ぐらいカットされてたのかな、
うん、
うん、なんかそれが全部なんか、マーティン・スコセッシというおっさんが経営しとる映画制作会社でレストアしたらしいですよ、リマスター処理して、うんうん、わざわざ、
うん、あれも長かったですね、台湾映画で山岳民族と日本人がめっちゃ戦うやつ、
そんなんあるんや。
なんだっけな、名前が出てこない。首狩り族がこうなんだ、日本が来るまでは首狩りの部族がなんかこうほのぼのと首狩り合ってたんですよ。
ほのぼのと。
昔からの祖先の伝統を受け継いで、首刈ったら一人前みたいな世界。
なるほど。なんかアポカリプト的ですな。
そうそうそう。そこに文明が来て、日本が来て、こう占領されちゃうんですよ。
セデックバレーや。
あ、そうだ、セデック。
セデックバレ
ー。あれもね、4時間超えだったと思うんですよ。台湾映画で。
なんかなぁ。だからなんかね、この、クーリンチェ殺人、少年殺人事件は、
うん、
なんていうのかな、まあ、ちょっとうちの家の事情っていうか、うちの家の話を言うと、うちの親父って、まあ、おふくろと16歳が離れてたんですよ。
ほう。
昭和一桁世代やったんですわ。もう、とうの昔に亡くなってますけど。
うん、
で、あのね、家督とかそういうことにものすごくこだわってたんですよ。うん、っていうのが僕の家がどうもそういうちょっと昔あの火消し、
うん、
いわゆる火事が起こったら消しに来る人ね、江戸時代から、うん、で、まあ、これ火消しいうのはまた別の部分の意味合いも持ってるのはご存知の人はご存知かなと思うんですけど、いわゆるそういうなんか血筋があるっていうので、
うん、
きちんとお墓を守れよみたいなところがあって、家督を継がなあかんねんっていうのをすごく親父は、うん、親父の親父、うちのだから父方の祖父とか祖祖父からすごい言われてたみたいで、
うん、
それをこう僕にも押し付けてきてたところがあったのね、
うん、
それにあの輪かけて宗教を放っとったから僕も巻き込まれてたのね、その宗教に。いわゆる、うん、あのよくあるハリウッド映画のいわゆるメル・ギブがあの息子を連れてミサに行くみたいな状況ですよそんな感じで僕も連れて行かれてて、わけわからんまま巻き込まれてたっていう状態がずっと続いてるなかいう関係、いわゆるちょっとでも仕事は親父うまくいかなかったの、全然、
うん、
でその昔からその家でこうしろああしろって言われてたことが全然果たせなかった人やから、
うん、
ぶっちゃけ負けた側の人やと思うのね、世間的に見れば、うん、あの人の人生って、うん、その人生の中でこのクーリンチェ少年殺人事件の少年もその上海の政治の中で支持してた政党が負けたか結果上海から出ていかなきゃならなくなったっていう家族の中にいる少年なんで、
うん、
で台湾の方でもうお父さん仕事がうまくいかないっていう中で、
うん、
そのいろんな少年同士のこうビーバップハイスクール的な展開もあるんですよ、
うん、
こうちょっと学校の中がいわゆるまだ中国と軍事的な対立をしている状況に台湾があるっていうのははっきり描いてたんで、
うん、
そういう緊張状態の中で子どもたちが学校でどう過ごしてたのかっていうのをすごく丁寧にこう描くんやけど、カメラはすごく見にくいのね。そこで何が起こってるのかよくわからないっていう、このシーンをはっきり見せてほしいんだけどそれを見せてくれないっていう映画がこれなんやけど、それが4時間続くんだけど、この女の子のことだけはすごく好きなんだろうなっていうのはわかる中、うん、この男の子がその女の子を射殺することになるっていう状況、いわゆるそれが世の中社会に負けたんだっていう、その男の子が巻き込まれてしまって好きな女の子を助けるがために殺しちゃうっていう展開にものすごく何とも言えんぐらいがっくりきてしまって、うわーって。だからなんかね、非常に奇妙なセンチメンタリズムを自分の中で感じるところがあって、
うん、
うん、ものすごくしんどくなったんですよ、この後。
じゃあなんかお父さんのこととちょっと
なんかね、その映画の中に出てくるその少年の主人公の少年のおとんがその息子に言うとることとかが似とるんですわ、
うん
うん、でそのいわゆる学業とか、
うん、
もっとうちの子はできるはずなのにっていうのを思ってて、うん、でその少年がお父ちゃん慰めるために言うたセリフをとほとんど同じことを俺言ったなと思いながら見てて、うわーっと思って、うんうん、なんかそういうのがすごく、うん、フラッシュバックしてしまって、
あ、
うん、
しかも4時間もい
い、そうっすよ
いやでも映画見てて体調悪くなるってありますよ。
ありますね、
うん
うん、だからあこういう映画は大変来る、やっぱり来るなっていう、すごく悲しいお話だったんで、
うん、
とにかくメディア化されてないんで、クーリンチェ少年殺人事件は見れるならば、見れるタイミングがあるなら見てほしいけど、4時間近くあるんで、なかなかね。
4時間はね、前立腺炎が持たないですね。
我ごちゃない、我ごちゃない。ほんまね。いやでもあれよね、今、その韓国映画の、今ちょっと飛ばしましょうかね。2000年から2015年の興行成績ですか。
ああ、はい。
これで、やっぱグエムルすごかったんですね。4位にいますね。そ
う
そうそう。う
ん。
そうなんやな
ぁ。あ、クーリンチェ少年殺人事件、ブルーレイ11月2日発売予定って書いてあります。
あ、地獄やなぁ。うわぁ、持ってたい気もするけど、買わないなぁ、でも。見ないと思うねんなぁ、もう。いやぁ、だから、まぁ、あ、ほんと何かの表紙で、見てもいいんじゃないでしょうか。映画って昔聞いてたね、あのラジオでアシッド映画館っていうのがあったんですけどね、
うん、
で2008年に放送が終わった番ラジオ番組だったんだけど、
うん、
ちょうどね韓国映画のブームが来るぐらい、第一次ブームって言った方がいいのかな、猟奇的な彼女っていう映画が来たんですよ、うん、あの2001年日本に。
はい、
でパーソナリティの人がその映画のことがすごく好きで、
うん、
もうそこからその番組韓国映画結構取り上げるようになってきて、うん、あの趣里とか、う
ん、趣里なんか趣里って
趣里はね、あの結構日本でも話題になってヒットしました、うん、で北朝鮮サイドの目線で書いたんじゃなかったかな、趣里は、
うん、
確か
それでなんか韓国映画っていうジャンルに気づいたみたいな感じで、
ね、出てくる、
見てないですけど、うん、なんか結構見てないんですけど、
テロ事件のやつかな、
24っぽい感じなのかなって思って、
あ、そうそうそうそうそうそう、シュリとね、なんか日本見て韓国映画でこのあとね、二重スパイっていうのを見たんかな、
うん、
うん、だうん、
この1位のやつが、
うん、
こう秀吉の朝鮮出兵の話らしくて。
これはどっちか言うと別に見たいと思わないな。
こう要は韓国版の300みたいな。
そういうことか。これか。
話っぽいです。
なんかそれ聞いたことございますわ。
うん、
はいはいはいはいはいはいはいはい。趣里見たけどあんまり記憶にないな。
あれ、あなたその川を渡らないで。
あ、なんか良かったみたいよこれ。
なんかこうじっちゃんばあちゃんドキュメンタリーってジャンルあるじゃないですか。
ありますね、じっちゃんばあちゃんドキュメンタリー
なんか人生フルーツっていうのもなんかそういうやつらしくて、
あ、これ劇場でないとまず見ないだろうなと思う映画の一つだったんだよね。うちレンタル屋が近所にないんですよ。
遠いですか。
うん、遠いんです、車で1時間ぐらいかかるんです、わざわざ借りに行くの。
遠いよ。
バカバカしいんで、
うん、
ほんならネットフリックスに一応大量にはあるじゃないですか、いろんな映画が、うん、だからまあいっかと思って、なんかたまに見たいのないなくって、うんってなるとかあるんだけど、うん、
でもあれですよね、アマゾンでもあのさっきおっしゃったような500円で新作も、
はいはい、
ね、あれ1ヶ月見れるのかと思ったら、あれ結局2日ぐらいなんですね、見れるの。
見れるのはね、
うん、
1ヶ月借りっぱなしの状態にはなるんだけれど、1回でも再生ボタンを押すと48時間しか見れないですよみたいな、出ないとジャック・バウアーがやってきますよみたいな感じの状況になるっていう。
YouTube でも映画あるんですよね、そういう感じでお金払って、うん、
なんかあるみたい、お金払ってあるみたい YouTube、
うんうん、とこうなると本当にだってリクさん1時往復2時間のコストのことを考えたら、
そうなんですよ、
新作、まあ、もしかしたら、
そうなんです
よ。アマゾンの方がちょっと高いけど、その分考えたらね。
そうそうそうそうそう。そう思って、キャンペーンの日を待ってるんですよ。キャンペーンで安くならないかな、こいつ。ほな、ヒックとドラゴン2が、100円でこの間なってたんで、やったー来たーってなりましたけどね。
ヒックとドラゴン
好きなんですよ。ヒックとドラゴンいいじゃないですか、ヒックとドラゴン。いやー、あ れは映画館でね、うっかり見て、うっかり面白かって、
あ、そうなんですか。
うちで飼ってた猫そっくりこいつみたいな感じで、そのドラゴン。ものすごく感情移入してみて、最後泣いてたもんね、俺、ほろほろと。いい映画やったって。たとえ横でね、イチャこいてるカップルがね、お前どけよって言われてもね、僕はどかなかったですけど、そのせい 言う普通って思うなもん。
どういうことですか。
いや、映画館でね、シネコンですよ。僕の、僕、僕、あの、予約して行ったかなんかやったと思うよね、その時。
あ、席がちゃ
席
ん
を
と
ね、
こう決まってる。
決まってるパターンで。ほんで、映画のチケットを映画館で出して、座っとったんですわ。座っとったら、なんか、あの、カップルがやってきて、僕のことジロジロ見るんですよ、ジロジロって。なんでこの人座ってんのって、いう話に、彼女の方が言い出して。知らねえよって、こいつがどけばいいんだよな、とかって言って、彼氏の方が言う。ほんで、いや、なんで俺がどかないといけないのっていう空気になって、僕どかなかったです。
向こうが席間違えてるんです
いや、向こうは、あの、わざわざ彼氏が勝ったらしいんですよ。僕が座ってる位置を。
か？
じゃあわざわざ一席開けて取ればいいじゃないですか。でも座りたかったんでしょうね。そこの席に。だからそこを取ったらしいんですよ。だからこいつがどけばいいのになって、わざわざ映画始まるまでずっと言うてまし
もう見る気なくします。もう集中力ないさ。もう それかな、なんで、こう、もうスタッフに文句言いに行くか。
僕はそのね、これがね、あの、あれなんですよ。僕が鳥頭でよく悪口を言っている東宝シネマズさんなんですよ、これも。東宝シネマズさんで映画見ると、僕、大概不愉快なことが発生するっていう、お客さんで。だからわざわざ僕、東宝シネマズで映画してても、京都まで見に行きますもんね、映画。京都まで足伸ばそうって。電車賃あんま変われへんし、と思って、京都の方に向かって、足伸ばすようにしてるんですけど。
一時俺、錦糸町のとあるとんかつチェーン店に行くと、必ず嫌なことが起こるっていうのがありましたけ
同じような感じやと思いますよ、きっと。そういうサイクルってあるんだな、
ど。
み
あ
た
り
いな。
ますよね。
なんかね、ドクター・ストレンジの時も、やたらと僕の座った席の周りに人が座るんですよ。ほんで、おばちゃんとかが、こう、座って、本当は、このお兄ちゃんが座ってる席を取りたかったんだけど、ごめんね、ここでって言うてるんですよ。友達のおばちゃんに。何やねんと。
俺、まあ、本当はいけないんだろうけど、一回、すごい匂う方がいて、で、俺もうずれましたよ、もう。
辛いね。
ずれて、でも、こう、遅れて入ってくる人いるじゃないです
言い
か。
ますね。
あ、ここだったらどうしようって、ヒヤヒヤし
あ
な
れ不
がら。
安なんよね。ここだったらどうしようっていうね。わか
だから、
るわ
一
か
応
る。
暗くなってから移動したんですけど、でも、
わかるわかる。
なぁと思って、もう、なんか、そこで、席だったら、まあ、謝ってずれようと思って、結局、大丈夫だったんですけ
僕
ど。
ね、ドクター・ストレンジの時地獄でしたよ。そういうおばちゃん4人組ぐらいと、その横におじいちゃんに座られたんで動けないんですよ。で、問題はおじいちゃんですよ。映画の時は、おばちゃんたちは静かに、ベネディクト・カンバーバッチを必死で見てたみたいなんですけどね。おじいちゃんですよ。安らかにお眠りになられたんですね。なんていうんですかね、緊張感あるシーンに響き渡るいびき。おじいちゃん、おじいちゃん、起こしましたよ、さすがに。
起こした。
起こしました、さすがに。ああって言ってましたね。だけどもう一回寝たもんやから、もうあかんねんよな。寝てまうね。もうその席から逃げたかったっすけど、左右完全に固められてたんで、動けなくって、動けないよってなってたり。なんかね、
使えない。
そういう
お
こ
金
と
は
が、
払、あれですよね。安いけど、ただじゃないですよね。シルバー料金って。
ただじゃない。ただじゃないよ。ただじゃない。
一回俺、 ジャック・リーチャーを見に行った時に、
はいはいはい、
なんか、お年寄りの夫婦が横に来て、で、その奥さんが、この映画何なのって言ったら、そしたら旦那の方が、知らねえよ、トム・クルーズが暴れんだよって
言って、間違ってはないな。
そんなんで見るんだと思って。
アイアムアヒーローの時にいたよ、でもそういう。
うん、
あ、ご存知よね、風瀬さん、アイアムアヒーロー。
ええー、あの、ゾンビの。
ゾンビ映画。
うん、
あの、ご年配のご夫婦が、
うん、
えって思ったんよ、
うん、
劇場入った時に。
うん、
間違ってないよなって思って、間違ってないなと思って、うん、ほんで、映画を見出す前に、斜め後ろに座ってはったから、おじいちゃんがどうもチケットを買ったらしくって、
うん、
同じような会話、
うん、
出だしが。
どういう映画か分からず、
おばあちゃんが、これどんな映画なの、うん、おじいちゃんが、知らねえけど、大泉洋とか長澤まさみが出てんだよ。お前 NHK 好きだろ、間違ってるぞ、選択。間違ってる。すごく間違ってるぞ、それ。
それはやばい。
あの、最近ほら、あのまちゃんのあの子も出てんだ、この映画。あ、あまちゃんのあの子、その子ゾンビになるけどね、半分。で、映画始まったのね、
うん。
映画が始まって、あの、見ました映画。
いや、見てないっすよ。
見てないっす。あ、でも、原作は、
うん、原作はちょっと何巻か読みましたね。
あの、主人公のヒデオくんの彼女がゾンビになるシーン、うん、だから一番最初にゾンビ化するシーンですよ。
うん、
あの、ベターなシーンなんですわ。ドアがギギギギギギギガガガガッと開いて。
うん。
で、ヒデオくんが、こうドアの隙間から彼女をベッドに転がっとる彼女を見たら、もう彼女が変な形に曲がっとるんですわ、
うん、
っていうシーンで、ほんでいよいよバーンって飛び出してくんねやろうなって、バーンって飛び出してくる、ちょっとほんまに今のタイミングで電話が鳴ったのね、
うん、
ピルルルルピルルルルピルルルルってなったから、え、
うん、
これ映画のシーンってみんなキョロキョロしてたら、
うん、
ピッ、もしもし、今映画見てるからちょっと困るんやけれど、言うて、その斜め後ろのおじいちゃんが。うん、なんかようわからん映画、ふわーそのふわーのところがゾンビが出てきたところですからさ。
セットですね、もうそれも。
いや、あれ。
4D です、4D。
4D でした。なんか、あの、でも最後まで見に張ったよ、おじいちゃん、おばあちゃん。うん。しょけた顔してはったけど。えげつない映画やったからね、あれ。いや
あと、おじいちゃん、すぐトイレ行きますから
ね。ああ、行きはるね。行きはる、行きはる。うん。あと、あれやったね、進撃の巨人、あの、当番組のヘビーリスナーである風瀬さんとしては、あの、多分きっとご存知かと思うんですけど、やたらと陸と富蔵は実写版進撃の巨人について語り合ってた回があったと思うんですが、
うんうん、
あの時ね、わずか7人ぐらいしかいなかったんですよ。僕、それでもきちんと予約して初日に行った派閥なんですけど、
うん、
同じなんでしょうね、派閥としては。これは初日に行くぞと、うん、それもあの後編の方っすわ、
うん。
横におじいちゃんが座られて、
え？
って思ったんですよ、
うん。
こんなにぴったり真横？みたいな風に思って。
ああ、それあります。俺も。あの劇場内2人なのに、そのもう1人が隣り合わせっていうことありました。
さすがになんでここ取ったおじいちゃんって、で、うん、こっちとしたら予約をもう先に取ってるから、その時座席を埋まってなかったことを知ってるわけですよ、
うん、
ということはこのおじいちゃん間違いなくわざわざここを取っとると。
そ
うってちょっと思って、うん、ちょっと思ったんだけれど、
うん、
うん、その時はね、あることが発生して我慢できずに、ちょっと遠くの方も、そのおじいちゃんからかなり離れた位置に僕座りましたね。最終的に途中で。豆食い出したんですよ、豆。
豆食
い。空豆みたいな。あ、揚げたやつ。
うん、
カリコリ、カリコリコリっていう音をし始めて、横で。ちょっと待ってくれ。
歯が丈夫なんです。
歯が丈夫なんでしょうね。
うん、
グリーン豆がなんか食っとるぞ、このじじい。なんやろうな。
いや、なんか俺も昔は、その、で、二人しかいない劇場で、なんでこの二人なんだよ、なんで隣なんだよとか思ってって、その経験から、隣がいない席っていうのを注文をつけるようになったのと、 あとはもう
なる
そん
ほ
なスト
ど。
レス抱えてまで律儀に席順守っ
そう
て
ね。
見てなくても、まあ、ある程度は映画もう進んだらもうどうせ来ないから、なんだろう、こういうことを言うとまた 炎上したりするのかもしれないですけど、もうずれようと思って。
でもそうしてる人は結構いるんだろうなと思うけどね。
ストレス抱えてまでね、律儀にその席に座ることもないわと思っ
だからやって
。
ぱりあのスピリットのおばあちゃんはすごかったと思いますよ。スピリットのな、あの斜め
何
後ろ、
であ したっけ？
の斜め後ろ、通路挟んで斜め後ろからまだ助かったんですけど、僕はその前に座ってたおじちゃん、困ってはったもんね、確実に。確実にあの後ろのおばあちゃん、パン食っとるんよ、どっかの美味しそうな惣菜パンを食べながら見とるんよ、あの映画を。強いな と思いながら。
ゲロを吐かなかったです
ええ、大丈夫でしたよ。最後食べ終わって、あの、くくるとこまでが、おばあちゃんの行動じゃない。くるくるって。一回、前の
ガ
お
サガ
じ
サ
ちゃ
ガ
ん、
サっ
トイレ
て。
行ったんですよ。トイレかどうか、ピューって外出て行きはったんですよ。あ、ついに席移動しはんのかなって、思った瞬間、そのおじちゃん、おらんくなったって思った瞬間に、そのおばあちゃん、思いっきりゴミ袋を取り出して、ガサガサガサガサって。ええ、劇場の人、ほとんどがそのおばあちゃんを見たっていう。映画を見ずに。そこがちょうど、あの、スピリットの、あの、博士ですか？博士が、人格には超能力が備わるのよって言ってたとこやったっていう。大事なシーンやで、きっとここって。この後意味がわからなくなるかもしれへんで、これ。って本当に、だから、まあ、本当油断できねえな、シャマランと思いながら。あんなビジット的な要素を、この劇場でって。本当、あれですよ。
あれっす
僕
ね、
は
結
ね、
構、お年寄りが映画産業を支えてるってこと
そう、
ですよ
支え
ね、
てます
日
ね。
本の映画産
支
業
え
を。
てるのは確かだと思う。支えてるけど、せめて、そこにちゃんとチラシ置いてあんねんから、チラシは見た方がいいよ、おじいちゃんって、アイアムアヒーローの時やっぱ思ったね。
でも、うかつに見るお客って重要じゃないですか。
ああ、まあ確かに確かにね。うかつに見る曲は、そうか、それも言えるな。
うかつに見るライト層が減っていくと、どんどんそのジャンルは衰退し
だよ
ていきま
ね。
すからね。
でもあのおじいちゃんぐらいの年頃やったら、ロメロのゾンビぐらい見てた可能性もあるしな。だから要、だから映画好きな人が来てんのかなとも思ってるし、ね、ちょっといいのよね、映画ってその2時間、空調のいいところで、こう、時間を潰すには、すごく。
お年寄りっていくらで見てるんですかね？ 1000 円です
1000
かね？
円ぐらいじゃない？映画館によっては1100円だと思いますわ。1000円、1100円やと思いますわ。
まあ、1000円で2時間ね、潰せるなら。
まあ、いいんじゃない？まあね、アイアムアヒーローは長澤まさみの綺麗なジーパン姿を見る映画ですから、いいんじゃないですかな。
あ、そうで
そうなんですよ。すっごい綺麗な足してた。
す。
わあ。ゾンビ有村架純も可愛かったですね。もう、有村架純のかつてやった役の中で一番あれがぴったりハマってたんじゃないですかね。なんか良かったですよ。なんか長々と、だらだらだらだら、ほんとだらだらだらだら喋ってきちゃってましたけど。最近アプリを変えてから富蔵さんとも基本的にこういう喋りじゃないですか。やっぱり1時間15分ぐらいになっちゃうんですよね。だらりだらりと喋ってると。
あ、そういえば最近、タピュールが使えなくなって、
あ、もう無理っすね。
MP3 スカイプレコーダーっていう、
カザシさん、僕もそれですよ。
あ、同じっすか。これいいっすね。
これいいっすよね。
これ
そうい
い
なんで
わ。
すよ。これいいっすよね。僕もそう、これ使ってるんです。で、これはタピュールの時みたいに1時間が測れないという欠点がございまして、
ああ、時間がわからないの
時
か。
間がわからないんですよ。だからスマホにタイマーをセットしてですね、スタートさせないとちょっと危ないことになるかもしれないってい
エンドレスね。
う 編集が大変になるみたいな。だからまあ、でもなんやかんや言うと、やっぱ1時間だらだら喋ってんねんな、鳥頭で。この間もダンジョン飯の話だったけど。あれね、富蔵さんきっちりね、ページ多分確認しながら喋ってるんで間が空くんですよ。 きっちり、まあ、ある程度埋めてますけど、あの間が面白い時もあるんで、ほんでもう一つ言うとこと、なんとなく中島ラモっていう作家さんに似てるから僕は好きだよって言っておこうかな、みたいなところはあるかな。富様のなんか眠たそうな酔っ払ったような喋り方って、なんとそんなラモさんチックな、みたいな感じで、あれしてるけど、まあな、まあ
そうね、通りがいいですからね。
そう、通りがいいよね。まあ、うちは組合と富蔵さんの優しさで支えられてやってるから、
そうですね。
もうあれですよ、もうどんだけ僕がドラマのことを語っても組には聞いてくれますからね、自分が一緒に見てたドラマやった
まあ、昼ドラ、太い柱ですから、ありがとう。
ねえ、もう安らぎの里も残り1ヶ月と相成ったって感じですけど、
そう
はい、いよいよ終わりに近づいていくんですけど、どう締めくくるのかなっていうのもね、ちょっと、まあま
です。あれった
。
てリアルで亡くなられた方とかい
野
ない
際
で
陽
す
子さんが、はい。
か？あ、やっぱり。
野際陽子さんが亡くなられて、びっくりしましたね。だ
え、どう
から、
なんですか？撮影は終わってたんですか？
終わってたのかな。
物語的に突然いなくなるっていうわけではなくて。
なく、今でも出てますよ。
ああ、そうなんです
野
か。
際陽子さん。今また芥川賞を取るや取らんやいう、ちょっと隠れ作家みたいな設定になってるから、野際さん。たまに出てきたりしてはるんやけども。そうそう。だからどこまで撮影終わってたんやろ、このタイミングでって。なんかすごく深い絵になってしまったなという感じが。そこリアルタイムに見てる人が亡くなるっていうのが、僕は経験がなかったもんだから、ちょっとびっくらこいたんやけど。
でもちょっと予感はある作品ではありますよ。
確かにその通り。まあ、朝のディスクジョッキーに毒蝮三太夫出してきたりね。すごいな。81歳っすよ。すごいわ、いろいろっていうふうにも思ったり、ね。かといえば、100万円の女たちみたいなドラムもきちんとチェックを入れるっていう。
あ、それはわかる。
ねえ、うちのポッドキャストで上がってて、リクさんが、機器として1時間喋ってますわ、そのドラマに関して。
じゃあ今度き、早速最新回聞きます。
多分ね、7月1個前かな。ダンジョン飯会の1個前かなんかで、あれですよね。かと思えばね、クジラのノルウェー風食ったや食やんや言うので揉めてたりしてるけど。ま
あ、ありましたね、それ。
ええ。ある一定層しかわからないっていう まあ、そんな困難な番組でございますけども、そうっすね。何か言い残すことはないですか？
言い残したことですか。
は
まあ、今後ともよろしくお
い。あ、
願い
どうも
し
こ
ま
ちら
す
こそ
って
よ
こ
ろ
と
し
で
くお
す。
願いします。リスナーの方に何かこう、
リス
万
ナ
全でも
ーの、
いいですよ。
ああ、じゃあ、まあ、私はラジオは、かなりストックが溜まってるんで、まあ、通常営業に戻りますんで、今後ともよろしくお願いします。まあ、リクさんもまた機会があったら
そう
よ
で
ろ
す
しくお願
ね。
いします。
はい。出させてもらおうかなと思っております。いやいや、まあね、最新回はとりあえず、何でしたっけ？ケーブルテレビの、
あ、そうで
レ
す。
ストアでしたっけ？
レストア番組が本当に多いんですよ、車の番組が。本当にアメリカ人、イギリス人は車好きだなっていう。
人公かなんかの男、ジョージでしたっけ？
なんだっけな、リチャードと
リチャード、リチャード。
アーロンの、ファストアンドラウドが一番好きなんです。でも、アーロン辞めちゃうんですよ。
言ってた
アー
ね、
ロ
言っ
ン、
てた
アーロン
ね。
ガスボンキー辞めるってよって俺、ツイッターでつぶやいたら、全く同じことつぶやいてる人がいてびっくりしたんですけど。
ツイッターってたまに怖いよね、そういうのでね。い
結
や、だから
局、
僕なんかほら、エロ同人してるじゃないですか。エロ同人してるのはしてるんですけど、ほなやっぱり僕のやってるエロ同人のジャンルが好きな人がフォローを入れてくれるんですよ。もうほんと毎日のつぶやきがほぼ映画と愚痴しか言ってないのに大丈夫かなっていつも 申し訳なくって。たまになんか音声上がっとんな思ったら、ね、中のその作っとるサークル主の声が入ってるっていう、はっきり言って狂気だろうな、これはって思うんですよ。
一貫性持たせるのって難しいですよね。
そうですね、うん。だからまあ、一応サークル名は掲げてますけども、あくまでも中の人の番、中の人のツイッターなんでっていう感じで。
俺もあれです、昔作ったゲームブックのツイッターアカウントで、間違えて、こう、カズハセのアカウントと間違えて、ポッドキャストの感想をつぶやいたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、このアカウントにそぐわないと思いますとか言って言われて、と思って焦って消して。
いや、もう、ほんとね、そうなんですよ。すいませんっていつも思うときもう全部好きで総括としてサークルとしてやっとるんですんませんみたいな感じで、うんうんうん、僕はやってるから別アカもね一時期は考えたんですよ、うん、別アカも持ってた時期もありましたけど、うん、もうなんかそう分けるのもめんどくさくなっちゃって
そうなんですよねだからなんかエロアカエロツイッター裏アカ社専用アカウントがあるんですよ、俺。
あ、なるほど、なるほど。
ね、裏赤ってわかります？
はあ、はあは
あ、裏って裏通りの裏と、
裏ね、
あと、こう、赤が溜まる
ってい
う。
赤が溜まるね。
赤。うん、赤。はいはいはいはい、裏赤で皆さん今検索してみていただければ、すごい、いやらしいのがいっぱい出てくるんですけど。
うわ、すげえ。わこれはダメじゃないですか、これは。
だから、
今回の放送18禁指定しますよ、僕。お嬢さんも押してしまったし。
カズハセのアカウントで、うかつに裏垢フォローすると、
これが来ちゃうのか。
分かっちゃうじゃないですか、この、僕が誰をフォローしてるかって誰でも見れるじゃないですか。
ねえ、ツイッター良くないよね、それ。
だからそれは恥ずかしいんで、裏垢ウォッチ専用アカウントがあるんですよ。
あ
でもそっちでは絶対つぶやかないようにしてて。なんでかっていうと、そっちで、こう、そっちのツイートを間違えて数はずでしちゃったら、まずいなと思って。
なるほど。なるほど。
そっちは見る専用っていう。
なんか、かっこいいですね。見る専用とか。
初めてこのことを人に言いました、今。
これは放送に載せていいんですか？
あ、いいっすよ。でも、それ専用のアカウントは絶対に誰にもわからないんで。
いいですね、そういうの。
もう本当頭大丈夫かっていう感じのことをみんなやってるんですよ。そんなに承認、だからみんな承認欲求に支えられて、
ああ、いや、でもそれはあると思う。
で、こんな無償でなんでこんなありがたいものを。
承認欲求はやっぱりみんなすごくあるんじゃない？ないって言ったら嘘になると思うし。
うん
ねえ、だから、
うん、まあ俺だってないわけじゃないですけど、うん、でもやっぱ可愛い子、まあ可愛いんですよ。可愛いか顔隠してるかなんですけど、うんうんうん、顔出ししてる子はやっぱみんなそれなりに可愛い、うん、まあ可愛いからこうフォロワーが多いんでしょうけど、
そうやろうね。
とかすごいですよ、もうなんか僕が全然関係なく。うん推してたアイドルグループの子が、辞めちゃった子が、うんうん、なんか、こう、こういうイベントに出ますって言って、で、なんかトークイベント、それ別にいやらしいやつじゃなくて、トークイベントに出ますって言って、俺が裏垢で、たまたまフォローしてた人が、その人は OL なんですよ。
はあ、
で、顔出ししてる人で、
はあ、
その人が今度イベントで出ますって言って、はあ、そしたら、同じイベントだったんですよ。
うわ
ぁ。そんなことあるんだと思って。行こうかとすら思ったんですけど、さすがにこういうイベントに行くのはちょっと恥ずかしいなと思って、行かなかったんですけど。
いやネットっていうのはある意味承認欲求を可視化したんじゃないのっていうふうにも僕は思いますけどね。SNS は特にそういうところが強いかなとは思うんで、
2万人とかいたりしますかね、フォロワーが。
すごいなぁ、うん。すごいなぁ、それ。僕らの中にもいろんな承認欲求があるのかもしれないし、まあ、なんでやってるんですか、そこまでしてって思われることも多々あるんだけど、好きだから仕方ねえだろうしか言いようがねえっていう状況では、もうあるかな、ここまで来るとっていうのは、それはもう一世尾形に、だから沼なんだよって言ってほしいところかな、みたいな感じかなっていうふうに僕は思ったりもするけど、まあ、なぁ。 まあ、かれこれ同人というものを初めて7年目で続き8年目に入ろうとしているので、
うん、
はい、まあね、いろんなことをしてきましたけど、この僕のこの音声ジャンルだけは安定しずっと続いたなっていうふうにちょっと思ったりはしている今日この頃なんですが、あのポッとフォローしてきてくれるあのエロ音声を目的の皆さん、本当に申し訳ございませんといつも。